さあ、冒険の時間だ。
ユンユン白書。
この番組はドラクエ好き絵描きユンユンが面白そうなことは何でもやってみようをモットーにこの世界を楽しみ尽くすネットラジオです。聞いてみそらし、今日もユンユン白書始めたいと思います。今日はですね、パソコンの前に座って一人で喋っておりますけれども、もうね、あと少しで2週間ぶりにね、ジョンの方が帰ってきてしまうので、それまでにちょっとね、ハッシュタグを読んでおこうかなと思います。帰ってくるとね、お迎え行ったりとかでなかなか夜がね、自由にならないので、はい、では早速行きたいと思います。7月の2日、ミッチーさんからです。匂い嗅ぐでしょう、そりゃ僕なら洗濯なんてしませんけど、笑っていただきました。ありがとうございます。これはですね、冒険131日目、変態と呼ばないでっていう回ですね。私が、ウクレレプレイヤーのね、鈴木智樹さんのコンサート、ファイナルツアーのコンサート行った時に、舞台で鈴木さんが投げた汗をたっぷり含んだタオルを、投げたものをね、私がキャッチしてしまったっていう話でしたね。匂い嗅ぎますか、やっぱり。私ももうね、さりげなくね、取った瞬間、うわー取れたみたいなんで、ちょっとこうカバンに入れる時に一瞬なんかふわってね、ふわって嗅いだんですけどね。で、手触りはちょっとしっとりしてたんですけどね、やっぱり汗なんでね。でも隣の一緒に行った友達にも、ちょっと嗅いでみるみたいな、ちょっと嗅いでみよっかみたいなね、お互い嗅いでみて、なんかめっちゃ石鹸の香りすんなとか言いながらね、言ってましたけど、はい。いやー、あれからね、そのタオルどうしたかっていうと、2日ほど部屋に置いて、たまに匂い嗅いで、はい、サインももらったんですけどね、そのタオルにね、後で、はい。で、3日後ぐらいにちょっともうダメやろうなっていう、匂いとか全然大丈夫だったんですよ。だけどもうここら辺で区切りをつけないと、私本当の変態道に入ってしまうと思ってですね、もうぐっとこらえて洗濯機に入れました。はい。でもサインはね、取れなかったので、はい、大丈夫でしたけどもね。もうね、タオルがね、同じものが3枚あるっていうね。まあでもその、投げてもらえたタオルは使わずに、飾っておこうかなと思ってます。はい、では次、オルネポ、ヒルネポさん。ユンハク聞いてびっくり、ありえんジョンジョニー。でも今に始まったことではないのだから、今更騒ぐことでもないんやろね。まだ一度も使ってない我が家のエアコンディショナーで、もったいないっていうね、画像付きでいただいております。はい、これはですね、うちのね、旦那のジョンがですね、エアコンが、リビングのエアコンが壊れてたので、2階の3部屋の、ドアを全部開けて、3部屋全部のエアコンをガンガンにつけて、扇風機で1階のリビングまでね、通すっていう荒技に出たのに、びっくりしてはるんですけれども、それよりエアコンってエアコンディショナーっていうのが正式名称なんですかね。コンディショナーって、あれ？トリートメントみたいな？綺麗にするってことかな？ ツヤツヤにするっていうこと。でもなんかコンディショナーって髪の毛に使うよね。本名っておかしいか。あ、すごい、エアコン本名で出てきました。ウィキペディアによるとエアコンディショナーで合ってますね。今はもうエアコンって言うけども、エアコンディショナーって言うんや。空調設備の一つで室内の空気の温度や湿度などを調整する機械である、通称エアコン。ほう。なお、エアコンはエアコンディショニングまたはエアコンディションの略として使用される場合もある。また日本語でクーラーというエアコンを指すが、英語でクーラーというとクーラーボックスを意味する。ほう、なるほど、違うんですね。いや、でもエアコンディショナー合ってましたね。いや、もうほんと彼のね、暑がり寒がりは本当にもう参りますわ。もうまた帰ってきたらね、一人だけ全然違う行動スタイル、生活スタイルを崩さないんでね、みんなでまとまってやれば節約になるっていうことも、もうマイペースで全然崩さない AB 型ですから、AB の人すいません。もうお風呂もね、続けてさささって全員入ってくれたらね、楽なんですけど、もうもしお風呂入るとしても、もう自分だけね、何時間も後にね入ったりとかして、ずっと湯沸かしをね、一定の温度に保つのにね、エネルギー使ってね、さって入ったらもうさっと掃除してさっと終われねんけど、たまにね、それを温めといたよって言って、いつ入るかわからんけどって言ってしてたら、次の日の朝とかにね、結局シャワーにしてるっていうね、時とかね、あるんですよね。もう、ちょっと集団行動ね、乱しますね。はい。はい。ちょっと愚痴になっちゃった。はい、じゃあ次、春ママさん。ドン、ゴロゴロって雷みたい。揺れがすごかったですね。震度5弱ね。震度5が出たら休校って決めてる市や町があるんですね。うちの学校も無事確認しました。と、学校で過ごしますってメール来ましたよ。しかしメール来るの遅くて、少しクレームってか意見があったようだけどね。といただきました。あ、でも春ママさんところも、メールが来たんですね。うちね、来るの遅かったって、来たからまだマシ、うち来えへんかったからね、帰りにそろそろ帰らしますけどみたいなメールとか来てね、もう早いも遅いも何も、とりあえずなんか言ってきなさいよっていうね、気がしましたけどね。さすがにあんだけ揺れたら、まあ問い合わせとかもあったんちゃうかなって思うんですけど、私はね、もう学校にはいちいち電話せんかってんけども、まあね、こういう時の対応はちゃんとしてほしいなと思います。はい、では次、クリーンアットチーさん。タオルの件に関しては女性がやる分にはそこまで変態とは思いませんが、逆なら逮捕ものかもしれません。お子さんとの二人旅いいですね。我が家もそれやっておけばよかったな。今誘ってもついてきてくれない中二女子と小六女子の父親です、といただきました。ありがとうございます。あー、そうか、中二と小六はもうそろそろあれですね、二人旅とか中二なんかは特にもう嫌やろね。もう自分がね、自分の時思い出しても、まあ私結構ね、早い段階からね、お父さん離れがあったんでね、もう小学校の1年生ぐらいか、もうちょっと幼稚園ぐらいやったかな。その時に もう、夜中寝ててね、寝てる時に、なんか、お父さんの顔が、めっちゃ、ふって目覚めたら、目の前にあったんですよ。で、なんか、こっそりチューしてたんですよね、私にね。寝顔がなんか見てたんだろうね。ほんと、ギャーって叫んで、バーって降りて、一階にグワーって走ってって、お父さんが私にチューしたーって言って、ギャン泣きしたんですよね。嫌だーみたいな。そしたら、姉とかね、母とかがまだ起きててね。あんた何今更言ってんのとか言って。毎日嫌ほどやってたでお父さんとか言ってね。もうさらに大泣きですよ。嫌だみたいなね。かわいそうにね。という私は息子たちにね、寝顔をね、ちょしてますけどね、毎日ね。まあでもうちの子たちはまだママっ子に、ママっ子抜けてないんでね。まあお兄ちゃんの方はちょっとね人前では嫌がるようになったけど、もう人前じゃなければ、もうママ、ぎゅうしてって言っても、私がもう重いから嫌やとか言いながらね、してますけどもね。はい。まあいつまで続くかわかりませんけども。はい。そうですね。子供とのね、10歳の記念の旅行なんですけれども、ちょっとね、決まりまして、まあ、いつかはちょっと内緒にしときますけども、東京に行くことになりました。はい。まあね、あっちこっちいろいろね、探したんですけども、まあ、最終的にはね、たまたまその時に兄が東京にいるので、その時にホテルをね、なんかこう株主優待とかで、ホテル代が半額になるっていうチケットがあるらしいんですよ。で、それに惹かれて、それやったらば、まあ、ちょっと一回ぐらいね、息子に東京を見せとこうか、みたいなんで、私は結構こう、東京に友達も多いんで、年に1、2回は行ったりしてたんですけども、はい。まあ、ちょっと、初めてね、親子二人旅で東京行って、まあ、行きたいのはね、サンシャイン水族館と、まあ、私が行きたいんやけど、築地と、あと、雷門と、もう、めっちゃ普通の観光やけど、あと、国会議事堂と、あと、東京タワーじゃなくて、スカイツリーか。スカイツリーと、かな。まあ、ディズニーランドはもう絶対行かないですね。私が乗り物が一切ダメっていうのと、息子がディズニーが大嫌いっていうね。はい。まあ、行ったら好きになるかもしれへんけどね、ミッキーとかがあんまり好きじゃないみたいですね。なんか知らんけどね。はい。まあ、そんなんで、一応、まあ、夏休みにね、行く予定にしております。はい、では次、体調の悪い体調さん。これはあれですね。イヤサガとユンハク、両方つけてくださってますね。イヤサガ65回、キット戦士、ゼータ、ユンダム回。難しいな。前中後編ね。前回の強制ガンダム回は、アムロ・シャーラーが竹馬に乗って、宇宙の隅っこにあるザヒ系の家族経営の星と宇宙が戦う話になったらしいが、今回のゼータガンダムはどのようなお話になるのでしょうか。そしてユンユン巻物は見てみたいということで、はい、いただきました。ありがとうございます。これね、多分イヤサガの方でも読んでくださると思うんで、詳しくは言わないでおきますけれども、まあ、このツイートを見てね、あ、巻物ね、せっかくなんで、じゃあご披露しましょうかねっていうことになって、このツイート見た後に、兄さんに、巻物をね、ツイッターに出しても大丈夫ですかって言って、聞いて、あ、いいですよっていうことで、じゃあ出しますねって言って出したんですけどね。私、まあ、正直言うと、そのゼータガンダムが、まあ、結構後半に行くにつれ、こうちょっと
なんていうかな、暗い話になっていったので、もう最後の方も話聞いてるだけみたいな感じやったんですけど、なんか全然面白いこと言えへんかったし、あのみんなつまらへん回になったんちゃうかなと思って、あの兄さんにね申し訳なかったなと思ってたんですけども、なんか意外とツイッターの反応を見てると、あの面白かったっていうね、あの感想がちらほら見えたので、まぁ、ちょっとほっと胸をなでおろしましたけど、うん、どこが面白かったかもちょっとよくわかんない、私にはまあ前のガンダム界と一緒ですね。はい、ありがとうございました。はい、その後は、ガンダルフさん、猫の尻尾の中の人その2かな、今日拝聴したポッドキャストのね1番目に、はい、4泊冒険131日目、2つ目にイヤサガ、65回の1回、おっとユンユンさん笑っといただいております。はい、他にもたくさんあのお聞きいただいてる、私の番組じゃないけども、はい、ポッドキャスト聞いてくださってるガンダルフさんもね、猫の尻尾の、ポッドキャストされておりますね。いつもありがとうございます。はい、では次、ピチカードミルクさん、131日目、そこで呼びますっていう顔文字、二つ並んでおりますけれども、そうですね、これはですね、変態と呼ばないでのところでね、あの、タオルをクンクン嗅いでしまう私のね、気持ちは、あの、ピチカートミリコさんだったらわかると思います、みたいなことで、ちょっとお名前出しちゃいましたけども、すいませんでした。いや、でも、結構、ピチさんは、あの、匂いにね、なんかこうちょっとこだわりがありそうなのでね、ちょっと同類かなーって思ったんですけどね、どうでしょうね。はいはい、ありがとうございました。
ゆんゆん白書。
はい、では次も、あ、ガンダルフさん、今日拝聴したポッドキャストの中に4泊の冒険132日目入れていただいております。ありがとうございます。はい、そして優しいに鬼おろしさん、西さんですね。梅雨ジメジメなお風呂場、ラミタメだけカビキラーなんか、これはオキシ案件かといただきました。これなんかあれかな、ちょっとご、内間つがいかな、ラミタ見た目、お風呂場見た目だけカビキラーなんか、これはオキシ案件か。そうやね、もう梅雨は明けましたけども、なんやろね、うちは昨日はカビキラーにしましたオキシがね、ちょっと熱湯っていうかね、溶けへんので、あのお湯を使わなあかんのですよ。それがちょっと熱いんで、面倒っていうかね、暑いから、もう今の気温がね、お湯使うのが嫌で、もうちょっとあのなんていうの、カビキラーでなんとかあの、しのいでおりますけど。まあでもちょっとそろそろ一回オキシクリーンをね、使って綺麗にしたいなとは思っているんですけれどもね。はい、ありがとうございました。次、ケンタロスさん、ドワラジ DJ さん、サッカー知識を教えてくれというので行ってまいりました。ぜひ聞いてくださいと言って、4箱のリツイートしていただいております。これが、冒険133日目と134日目、教えてサッカーワールドカップ前後編ですね。ケンタロスさんとちゃんなかさんに、ゲストに来ていただきまして、うちの子供たちのね、サッカーワールドカップに関する疑問とか質問とかね、いろいろ質問をさせていただいた回であります。ありがとうございました。子供たちはね、その後、ちゃんなかおじさんとケンタロスおじさんをね、話をね、毎日してますね。 ケンタラスおじさんはちょっと遠いからね、サッカーは一緒にね見に行ったりできないわとか言いながら、まあ、ちゃんなこおじさんはねもうあの番組内でね約束したんでね、もういつ連れてってくれるんだとかね、どんな人だとかね、もうギャーギャーギャーギャー毎日聞いてきますね。もうすっかりこう懐いてるみたいで、はい。まあ、あの、今月中にね、サッカー関係のイベントなんかを、ちらほら、予定を入れることができてきたので、はい。またサッカーの話がね、出るかなとは思いますけれども、はい。まあ、そんなにね、私もサッカー応援してるわけじゃないんだけれども、まあ、ちょっとまあ、子供につられてね、だんだんちょっとサッカーの世界に入っていってますね。はい。ありがとうございます。次、ミッチーさん、ワンライフポッドキャスト、さんですね。はい。クラブチーム丸ごとで行けない理由の一つは、クラブの中に外国人選手が混ざっているから、わら。といただきました。あ、で、続いて、あと、やっぱりチームプレーと同じか、それ以上に個人の技術が大事なので、うまい選手が集められる。あと、一流の選手は戦術さえ統一されていれば、他の選手のやりたいことが見えてくるので、寄せ集めでも数日の練習とか、下手したら試合中にも細やかな、修正ができる。でも、ユンユンさんの考えがまるで間違っているわけじゃなく、ずっとチームプレーの練習をしているクラブの方が強い場合ももちろんあって、クラブワールドカップを本当のワールドカップと位置づけている選手も多いと聞きます。といただきました。ありがとうございます。すごいお詳しいですね。へぇ、あ、でもやっぱり一流の選手っていうのは、寄せ集めでも数日の練習とかで結構こう息を合わせていけるっていうところが、まあやっぱり一流たるゆえんなのかもしれないですね。うん。あとね、私クラブワールドカップっていうのがね、知らなくって、ちゃなかさんとケンタロスさんに教えていただいたんですけれども、そっちもちょっと気になりますね。世界で一番強いクラブってどこなんだってことでしょう。これなんかなかなか面白そうな、試合ですよね。うん、これもちょっと気になるな。これいつやってるんでしょうね。毎年やんのかな。これも4年に1回なのかな。まあね、また調べてみたいと思います。今簡単に調べて出るもんなのかな。クラブワールドカップ。あ、毎年かな。これを出すと2018とか出てくるので。ほう。これはちょっとどういうものなのかな。今年って2018年ですよね。2018年、毎年やってんのかな。まあ、ちょっとこの項目の見方がよくわからない。ウィキペディアさん、ちょっとよくわかんないですね。もう終わったのかな？いつやるとか、そういうことがちょっと よくわかんないですけどね。はい。あ、ウィキさん読んでもわかんなかったわ、私。ちょっと読み取りスキルが、なんか表みたいなのもあるんですよ。出場クラブとか書いてるんですけど、でも 1,2,3,4 つしか出てないし、ちょっとよくわかんないな。はい、また誰かに教えてもらえたらいいなと思います。調べろよっていうね、ちょっと難しかった調べるの。はい、 ありがとうございます。あ、そうか、クラブチーム丸ごとで行けないっていうのは、まあそうか、外国人の選手が混ざってるっていうのが、そうか、その外国人は自分の国でまたあのカラーの出場とかしないといけないとか、まあそういうことがあるからですかね。あ、なるほどなるほど、わかりました。はい、では次、虹パパ生活さん、にわかサッカーファン未満の自分にはすごくわかりやすい回でした。監督の占める重要度って どのくらいなんですかね、気になる、といただきました。ありがとうございます。あ、にわかサッカーファン未満ですね。まあ私もそんな大したことはないんですけど、ちょっと子供たちがね、もうすごい熱心になってきたので、もう連日朝3時に起きて、試合を見てる次第なんですけれども、あとね、今の時点では2試合、3位決定戦と決勝戦とが残っているので、まあその2試合もまたね、夜中だったら夜中起きるんだろうなと思ってはいるんですけれども、まああと あと2日間なんでね。はい、あ、まあでも、子供にもね、分かりやすく話してもらえたので、まあ、私もかなり分かりやすかったと思います。で、監督さんがね、どのぐらい重要かっていうのも私も全然分かんないんですけども、まあ、あの時の話によったら、もうやっぱり戦術とかがもう全然違うので、まあ、ガラッとなんていうのかな、チームのなんていうかな、雰囲気というか戦い方が変わるってことなので、まあ、結構重要なことなんですよね、きっとね。はい、まあ、また詳しく喋るとことになればいいなと思うんですけどね。またちょくちょくサッカーの話を出すかもしれないですけれども、よろしくお付き合いください。はい、次、ベキラゴンタさん、134回拝聴、運転中なので短く感想、めちゃくちゃ面白かった、わー、ありがとうございます。134、ワールドカップ後編ですね。っていうか運転中にね、あのね、感想書いちゃダメこれもうびっくりした、ダメです。はい、ちゃんと運転中はしっかりと運転してください。はいね、めちゃくちゃ面白かったって、いただきまして、本当にありがとうございます。ゲストのね、お二人のおかげで、子供たちも、思いのほか、もう、またね、ケタケタ笑って、話にもならないかなってちょっと思ったんですけれども、やっぱりスカイプの向こうにね、人が、おじさんがいるっていうことで、ちょっとこう、結構緊張してたみたいですけれどもね、いや、よかったです。はい、ありがとうございます。次、パンタンさん、2号くんの日本代表の見方と疑問が実に的確、なんで過去後ろ向きのパスが多いの、リビルドとバックパスの意味は違うのです、ケンタロスさんとチャンナカさんのアドバイスもお見事でした、といただきました。ありがとうございます。これを、まあ、そうなんですよ、二号くんのね、昨日も試合を、どこだったかな、イングランドとクロアチアの試合を見てたんですけれども、その時もね、二号くんの言うことがまあ受け売りなんかな、どっかで見たんかな、なんかね、背のね、高さがこのチーム全然違うねみたいなのを言ってて、だから背の高さが違うから、その高いボールの扱いがどうたらこうたらみたいなのを言い出して、コテンってまた寝ちゃったんですけどねなんか言うことがなんかこう解説っぽいこと言うので、な、解説をよく聞いてるのかもしれないですけどね、なんかワイドショーとかでね。はい、まあでも自分もサッカーやるようになって、こうやる側の目線でサッカーを見れてるのかなと思ったりもするんですけどもね。はい、まあ昨日の試合はほとんど寝ちゃってましたけどねはい、で地獄の方はもう後半の方からやっと起きてきたって感じですけども、まあ2人ともね、クロアチアを応援してたみたいなので、よかったなって言ってました。 はい。あと、リビルドとバックパスの意味は違う。リビルドっていうのが何かわからない。バックパスっていうのは後ろですよね。後ろに出すパスってことですよね。リビルド。簡単さんもね、詳しいからね、こういうのね。本当に。リビルド。リビルド。よいしょ。これは何だろうかな。あ、ビルドのリをつけるって、組み立て直すってことか。ああ、なるほど、なるほど。ほうほうほうほう。もう、そういうことね。あ、ビルド、建設するとか作るっていうのの、あの、リがつくので、まあ、やり直すとか立て直すとか、そういうことですね。ああ、なるほど。立て直すためのパスっていうのと、まあ、単なる後ろに出すパスっていうのはちょっと違うってことかな。わかんないけど、まあ、もし違ったらまた言ってください。はい、ありがとうございます。そしてガンダルフさん、また4泊作33日目今度聞いてくださってます。ありがとうございます。はい。次、ベイギーラゴンタさん。ラジオ内で言われていた日本代表の試合が行われるキリンチャレンジカップ、9月7日の札幌ドームから始まっていきますが、私は11月16日の大分スポーツ公園総合競技場、過去対戦相手は未定の観戦予定です。チケットも購入済み、九州最大のサッカースタジアム、今から楽しみですといただきました。ありがとうございます。ベギラゴンタさんがね、すごいね、夜中3時から5時のサッカーの試合にね、私がつぶやいたらね、いいねしてくださるんですよ。だから、起きて一緒にっていうかね、観戦してるんだなと思ってね、サッカーがお好きな方なんですね。割となんかこう、パンタンさんとベギラゴンタさんがね、いいねしてくれるんでね、あ、なんかすごい一緒に観戦してる感あると思ってね、一回そういうことつぶやいたことありますけどね。もうチケット購入済みなんですね。もうバッチリですね。はい。私もこの夏から、ちょっとね、いろんな試合を子供に見せてみようかなと思って、ちょっと今ね、いろいろチケットを取れるかなと思ったりしてるんですけどね。はい。またなんか動きがあれば、話したいと思います。ありがとうございました。はい。では次、クリーン&チーさん、冒険134日目拝聴。ケンタロスさんとチャンナカさんの説明がすごく丁寧で分かりやすいなと感じました。ユンユンママとお子さんのやりとりもほっこり。うちの子たちとも共通の話題を見つけなきゃなぁと父ちゃんは思った次第といただきました。ありがとうございます。はい。まあ、お二人のね、ゲストさんお二人の説明は本当に丁寧で分かりやすかったんですけれども、はい、もうさすがのおしゃべり上手なお二人でしたね。はい。まあ、私はね、普段子供にはもうちょっときつい言い方をしてるんですけど、まあ、やっぱりちょっと録音するということで、できるだけ丁寧に子供に接しましたけどね。もう寝や、みたいな言うときね、もう最後らへんね、もう寝ろや、とか、はよ寝えや、とかね、結構汚い言葉使うんですけどね。やっぱ人前ではちょっと、もう寝や、って。ちょっと優しく言いますけどね。そうですね。子供たちとの共通の話題か。あんまりね、私もその意識したことはないんですけども、なんかこう、サッカーに関しては、割と一緒に喋れますね。うん。多分ですけども、3人とも同じぐらいの知識なんですよ。なので、自分が仕入れてきた、こう、知識は、共有するみたいな、こう、意識があって、まあ、例えば、1号くんがね、学校で友達に、ね、そうそう、サッカー、何やったかな、サッカーのゲームをね、 教えてもらってきたんですよ、この間ね。で、それを帰ってきてね、あのね、もうすぐ僕の誕生日ね、誕生日プレゼント買えるから、って言ってたのと、で、このサッカーのね、ゲームにするから、とか言い出してね、でどこでそんな覚えてきたんって言ったらね、この間、友達がやってたの見てきた、とかね、言ってましたね。二国も二国でサッカー習ってるんで、まあ、今日はこういう風にしたとかね、今日は点数入れられへんかったとかね、まあいろいろ言ってますけどもね。まあ、私がそこまでは興味なかったはずなのに、まあだんだんちょっとこう、沼に連れて行かれてる感はありますけどね。はい。まあ、ついていけるとこまではついていきたいなと思っております。はい、ありがとうございます。そしてもあ、またガンダルフさん、今日拝聴したポッドキャストいっぱいあった中に4泊冒険134日目お聞きいただいております。すごいですね、毎日なんか何個ぐらい、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 個ぐらいは聞いてはるんかな。まあ、短いのとか長いのとかいろいろあるとは思いますけども、はい、ありがとうございます。いつもお聞きいただいてね。はい。では次、ちゃんなかさん、曖昧な記憶で話しましたが、やはりリンクサイトのようなことらしいです。っていうのは、リンクサイトを行ってみるとですね、自国出身の監督でなければ優勝の可能性は0%、ワールドカップで未だ破られていないジンクス、長い歴史を誇るワールドカップでも未だに破られていないジンクスがある、ということで、なんと外国籍の指揮官が率いる国が今まで一度も優勝したことがないというジンクスがあるそうなんですね。なるほど。そしたらば今度の、フランスとクロアチアと、は、どっちも自国の出身なので、もう絶対あれですね、どっちが勝っても、ジンクスは守られますね。そしてベルギーとイングランドは、ベルギーだけがなんとスペイン出身の監督なので、そうか、外国籍の監督として、戦うということになるんですね。イングランドも自国の出身の監督っぽいですね。おー、なるほど。そういうことで言うと、やはり日本も日本の監督の方が、より優勝に近いのかもしれないですね。はい。まあ、なかなか面白いジンクスですけども、いつか破られる時が来るのでしょうか。はい。ということで、ハッシュタグここまでになります。皆さんたくさんありがとうございました。はい。では、もうすぐですね。ジョンが帰ってきますので、はい。一周おきにね、帰ってくるんでね、もう、あんまり出張程度でね、なんて言うんかな。一回帰ってくると4日5日ぐらいいるので、いるのでって言ったらダメだね。4日ぐらいは家にいるので、なんかね、あんまり転勤っていうか、なんていうの、単身赴任に行った気がしてないんですけれども、はい。まあ、帰ってくるまでに掃除をある程度しなくてはっていうね、焦りがあるんですけどね。まあ、怒りはしないけども、ちょっとあまり汚いとちょっとね、チクチク言われるんでね、それがちょっと憂鬱ですけど、憂鬱言うたかな。はい。まあ、はい。帰ってきて嬉しいです。はいはいはい。はい。もうすぐお迎えに行ってきます。はい。ということで、はい、今日も聞いていただきありがとうございました。では、そろそろお宿に戻ります。
この番組ではお便りを募集しております。ツイッターのハッシュタグでユンハク、ユンはひらがな、ハクは漢字の白で投稿してください。 DM でも結構です。ユンユンハク書のブログの方にツイッターのアカウントやメールのアドレスなどを書いております。ユンユンハク書で検索してみてください。
9月30日はポッドキャストの日。